ただいまより2025年1月19日第3主日第一礼拝を始めます。また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、
我が足を岩の上に置き、我が歩みを固くしたまえり。
主は新しき歌を我が口に入れたまえり。
子は我らの神に捧ぐる賛美なり。
多くの人はこれを見て恐れ、
まず主により頼まん。
主を己が頼みとなし、
高ぶる者によらず、偽りに傾く者によらざる人は幸いなり。
我が神、主よ、何時成したまえる屈しき御業こ。
我らに向かう思いとは意図を多くして、
何時の御前に貫く言うことあたわず。
我これを言うの面とすれど、その数数うることあたわず。
何時いにし、 生贄と供え物とを喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえる。
何時繁祭と財祭とを求めたまわず、
その時我言えら、身を我来たらん。
我がことを国の巻に記したい。
我が神を我は御心に従うことを楽しむ。
何時の踊りは我が心の内にありと。
願わくは何時を尋ね求むる者の、皆何時よりて楽しむ喜ばんことを。
何時の救いを慕う者の、常に主は大いなるからと唱えることを。
我は苦しみかつともし、
主我を天頃に思いたも。
何時は我が助けなり、我を救いたも者なり。
ああ我が神よ、願わくは深められたもなかれ。
賛美歌八番。までお読みいたします。新約聖書の123ページです。ルカによる福音書9章28節。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとした時、ペテロはイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がした時、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、あなたの恵みのうちに2025年の新しい年を穏やかに迎えています。新しい年も 主を賛美する礼拝から礼拝へと歩むことができますように。御言葉をいただき、その御言葉によって強められ、そしてその御言葉を糧として歩むことができますように守ってください。越谷教会での3回の礼拝を守り導いててください。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてください。あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。ただいまより須賀匠牧師よりルカによる福音書を通して御言葉を学びます。語られる須賀牧師は聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように。御言葉が日々の歩みの中に受け入れられ、新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために日々備えられていることを感謝し歩むことができますように。越谷幼稚園に通う園児一人一人を覚えて祝してください。また教会学校に集う子どもたちを一人一人覚えて祝してください。子どもたち一人一人は健やかに歩むことができますように。そしてご家族の方々、ご奉仕くださる先生方を祝してくださり、健康をお支えください。越谷教会において御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀舞牧師を祝してください、健康をお支えください。また鈴木恵子牧師の健康をお支えください。また田口新学生の学びの時を祝してください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますようにと祈ります。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌228番 賢いに至りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。説教、変貌のキリスト、須賀巧牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第9章28節から36節の御言葉であります。今朝の御言葉は、説教題にもありますように、キリストの変貌、あるいはキリストの変容と呼ばれています。中法には変貌のキリストとありますけれども、これに関しては私のミスであります。キリストの変貌と書いたつもりだったんですが、変貌のキリストになっておりました。申し訳ありません。ちなみに教会の伝統から申し上げるならば、今朝の御言葉は受難節に読まれることが多いと言われております。要するに、キリストの変貌とキリストの苦難と死、これらは決して無関係ではないということになるわけです。あるいはキリストの苦難と死、そしてその後の復活の中でこそ、この御言葉が理解されなければいけないのだということが、ここから示されていくわけであります。そのことを踏まえた上で、御言葉に共に聞いてまいりたいと思います。28節の御言葉をいたします。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペテロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。山という言葉が出てまいります。まあ、聖書において山というのは、神様が語られる場所、あるいは神様が働かれる場所を指しています。まあ、要するに聖書における山とは、神様と人とが交わる、まさに祈りの場であり礼拝の場でもあると、そのようにも言えるわけです。つまりキリストの変貌は、神様を礼拝する礼拝の中で起きた出来事だったのだということを、まずここで強く心に留めたいと思います。その上で続いて29節から31節をお読みします。祈っておられるうちに、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この文脈こそが、まさにキリストの変貌と呼ばれるゆえんとなった御言葉になります。聖書によると、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたとあります。そのことを受けて32節には、栄光に輝くイエスと表現しています。つまりキリストの変貌とは、主イエスキリストの栄光が目に見える形で輝き出していった出来事、そういう出来事だったと言えるわけです。これは決して主イエスキリストが他の別人になったということではありません。あるいは主イエスキリストが新たにパワーアップした、アニメで描かれるようなスーパーサイヤ人のように変形したとか、力をつけたとか、そういうことではないんです。神様の一人子であり、誠の救い主であるイエス様、そのイエス様ご自身が持っておられる本来の栄光が地上に現れ出たんですよ。言い方を変えるなら、主イエスの隠された正体がここで明らかにされたのだと、そのように言えるわけです。主の栄光というのは、なかなか聖書の中で見ることはできないんですね。馬小屋に眠るイエス様から栄光を見ることはできません。むしろ貧しさとか、ね、悲惨さとかを見ることがあります。イエス様の十字架の死の場面を見て、ここに神の栄光があるとはなかなか思えない。 神様の栄光というのは人の目には隠されているもの。でもここではそれが現れ出た。イエス様は本当に私たちの救い主なんだ、神様と等しいお方なのだという事実がここで明らかにされたのだというのが、このキリストの変貌の出来事なんです。で、聖書によるとこの場面には主イエスと他に2人の人物が登場しました。それがモーセとエリアであります。モーセは、旧約聖書の立法を代表する人物と言ってもいいと思います。で、それに対してエリアは預言者を代表する人物です。要するにこの2人は旧約聖書全体を表している代表者、そのようにも言えるわけです。旧約聖書を代表するモーセとエリア、そして新約聖書が証しをしているイエス・キリスト、彼らがここで語り合っていること、実はそれこそが旧新約聖書全体の中心テーマなのだということになるわけです。彼らが語り合っていることこそがこの一冊の聖書を貫く神様の救いのメッセージになる。いや、正確に申し上げるならば、モーセやエリアが象徴している立法や預言がキリストが加わることによってようやくそのテーマが完成したということにもなるわけです。パズルのピースが揃ったみたいなことでありましょう。そしてさらに言い換えるならば、神様の救いのご計画がようやくキリストによって完成を見ることになったのだと、それは私たちがここで見つめることができることなんであります。今までモーセやエリアが語り続けてきたこの神様の救いのご計画がイエス・キリストを通してようやく完成を見ることができた、そういう出来事なわけです。ではここで何が語られていたか、それがエルサレムでの最後についてだと聖書は記しています。エルサレムで遂げられる最後、それこそが旧新約聖書の一貫した救いのテーマであり、中心主題であり、神様の救いの完成なんだと、これが本当の救いなんだということですね。イエス様が誠の救い主なんだ、神様に等しいお方なんだって、イエス様の正体が明らかにされるだけではなくて、このキリストを通してこれが本当の救いなんだ、ここに救いがあるんだ、その救いの正体もここで明らかにされた。それがエルサレムでの最後の出来事であると言われているわけです。エルサレムでの最後とは何でしょうか。おそらくほとんどの方がイエス様の十字架の死をイメージするかもしれません。しかしここで言われているこの最後という言葉は脱出するっていう意味を持ってるんです。ちなみに出エジプト記っていう意味もあります。何からの脱出でしょうか。罪と死からの脱出です。そしてこの地上からの脱出です。この3人がここで語り合っていたことは十字架の死と復活、そして天に召される昇天の出来事、これこそが聖書全体のテーマであり、神様の救いの御心であり、救いのご計画の完成そのものなんだと、これが旧新約聖書の救いの完成なんだと。イエス様はご自身の正体を明らかにされるだけではなくて、救いとはエルサレムで遂げられる最後のことなんだ、これこそが救いの本質なんだ、本当の姿なんだと、そのことがここで明らかになっているわけです。誠の救い主であるお方は私たちのために罪を背負い十字架にかかり死んで葬られ、そして三日目によみがえられた。私たちを罪と死から救うために、私たちを神の御国へと導くために、それこそが神様の救いのご計画であり、それこそが救いの完成なんだと、主イエス・キリストはまさにこの救いの成就者としてその本当のお姿をここで明らかにされたのだと言われているわけです。私たちはキリストの十字架の死と復活と昇天の中にこそ主イエスの本来の栄光を見ることができるんです。例えば主イエスの社会活動の中に主の栄光を見るわけではないんです。主イエスの体制批判の中に 主の栄光を見ることはないわけです。イエス様の革命家のような活動の中に主の栄光を見ることはできないんです。主イエスの十字架の死と復活の中にこそ主ご自身の誠の姿があり栄光があるんです。誠の勝利があるんです。それを抜きにして私たちはキリストの救い主の本当の姿を 100% 理解することはできない。イエス様が誠の救い主だという事実は十字架の死と復活の中でしか捉えることはできないんだということを私たちは心に留めなければいけない。この時使徒ペテロはそのことを理解できなかったわけです。すなわちキリストの苦難と死そして復活のうちに誠の救い主の栄光がありその中にこそ誠の救い主の姿や役割があるその御業があるということをまだこの時には受け止めきることができていない。イエス様から苦難と復活の予告を聞きながらもそれを理解しきることはできなかったということなんです。救い主とはもっとこうあるべきだ、ね、もうちょっとこう素晴らしいことをすべきだとかね、もうそういうこうペテロ自身が個人的に思う栄光に彼はとどまってしまったということになるわけです。で、近藤勝彦という牧師がおりますけれども、この箇所についてこういう言葉を残しているんですね。主イエスをモーセやエリアと並べるなんて。ペテロがここでしたことはまさにそういうことです。彼は誠の救い主である主イエスを理解せず、モーセやエリアと同じものにしてしまった。民衆があの人はエリアだ、あの人は預言者の誰かだ言ってると同じことをしてしまった。それはやはり彼が本当の救い主がどういう救い主であるかをここでまだ理解していなかった。地上における栄光に彼はとどまってしまった。そういうことがここで起きてしまったわけです。続いて34節から36節を読みします。ペテロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がした時そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り見たことを当時誰にも話さなかった。ペテロの願いとか思いに反して神様は雲によってその栄光を再び隠してしまいます。つまり神様は人が主の栄光のお姿を直接見ることをもう拒否なさった。言い方を変えるなら人はその無理解とその罪によってもはや主の栄光をこの地上で見ることはできないという出来事がここで起きてしまった。ペテロがの無理解によって主の栄光は隠されてしまった。でも神様こう言うんです。これは私の子選ばれたもの、これに聞けと。神様はここでモーセとエリアではなくてこのイエス様こそ私の独り子であり選ばれたものであり救い主なんだよっていうことを御言葉を持って教えてくれ。私たちはもはや主の栄光を直接見ることはもうできない。しかし主はこれに聞けと言われた。主の御言葉に聞けと言われた。つまり私たちはその主の御言葉を通してその罪が許されその主の栄光に御言葉を持って触れることが許されているんだということです。その主の御言葉を通して私たちは救い主の本当の姿に触れることができる。その御言葉を通して救い主による本当の救いの恵みを誠の救いの恵みを味わい知ることができる。そういう憐れみがここから示されていくわけです。私たちはもはや直接主の栄光に触れることはできないけれども御言葉を持って今も生きて語られるキリストの御言葉を持って私たちは主の栄光に触れることができ、そして私たちは主の本当の救いの御業に触れることが許されているんだと最初に申し上げましたけども、この物語の土台は礼拝なんです。礼拝を通して今も生きるキリストが御言葉を語られ聖霊が働くそのところでこそ私たちは主の栄光誠の救い主の姿に今日触れることができ、その救いの本当の恵みを 味わい直すことができる。けれどもこれが全てではないんです。実は前回受難を予告した救い主は最後に次のように約束しておられます。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じると、主は再臨するのだと約束しておられる。栄光に輝いたお姿で再臨されるのだと言われている。その日私たちは主の栄光を目の当たりにすることができる。主の栄光の中に私たちもまた入れていただくことができる。その日に至るまで私たちは主の御言葉に誇りを持って、その御言葉の恵みの中をこれからも歩んでいくものでありたいと思うんです。そのようにして主の再臨に向けた心の備えを今日からまた始めたいと思うわけです。私たちにとって栄光とは何でしょうか。競争に勝つことでしょうか。誇れる何かを誇示することでしょうか。人から褒められることでしょうか。これは全て地上における栄光であります。いつか滅んでいく栄光でしかありません。日本のキリスト教会の牧師たちはなんで偉そうなんでしょうか。賞状を飾ったり銅像を作ったり、あの先生が植えた木だから切れないとか、ね、園庭の目立せ行為を切りました。みんな地上に小屋建ててるんですよ。これが私の栄光だつ、日本のキリスト教会これだけ貢献してきました、これだけやってきました。結果今日本のキリスト教会衰退してるじゃないですか。なんで偉そうなんでしょうか。全部取っ払ってキリストだけ残る教会作らなきゃダメなんですよ。全部それを拒否してキリストイエス様だけが残る教会を私たちは形成していかなきゃいけない。小屋建てちゃダメなんですよ。自分の栄光をこの地上に収めようとしちゃいけないんですよ。その価値観を持ち続けている以上、私たちはペテロと同じ過ちを繰り返すことかもしてしまうかもしれない。これ牧師だけの責任ではもちろんないです。そういう偉そうな牧師たちに褒めたたいてしまった信徒たちの責任もある。全部取っ払わなきゃいけないんですよ。何も理解できずに終わっていく。そして本当の栄光あるお方が来たときにそのものを恥じるってイエスさんは言ってる。あなた方が誇りに思っているもの、あなた方が栄光だと思っているもの、そんなものは全て滅びる。あなたは恥ずかしいんだって。私たちの人生は必ずしも栄光にあふれた人生ではない。さまざまな痛みとか苦しみとか苦難があって、罪によって汚れに満ちた人生です。到底褒められたものではない。特に牧師たちなんて最も罪深いものです。しかし私たちの救い主は、誠の救い主はそのような私たちの罪を背負い十字架で死に、そして復活された。ここに主の栄光がある。私たちはこの主と一つとされることで神様の目に栄光あるものと作り変えられていく。この地上では栄光はないかもしれない、褒められるような部分はないかもしれない。だけどキリストの栄光に包まれて神様の目に栄光ある褒められるべき存在として作り変えられていく。キリストと一つにされることで私たちの輝き、私たちのいただく輝きは死んでもなお失われることなく永遠なもの、輝きとされていくんだ。本日の御言葉はイエスだけがおられた、この言葉を含んで閉じていきます。モーセでもエリアでもなくイエス様だけが残るんです。あんなに旧約聖書で活躍した偉い人たちですよ。褒められてきた人たちですよ。でも彼らいないんですよ。イエス様だけが残るんです。このお方だけが誠の救い主なんです。それ以外の救いはもうないんです。そしてこのお方だけが今も生きておられる。そして御言葉を持って主の栄光を明らかにし、救い主である証を力強く立て、私たちを誠の救いへと導いていくお方、私たちに 主の私たちを主の栄光に預からせてくださり、その救いが永遠であることをもう一度確かなものとしてくださる。教会はイエス様だけがおられ、イエス様だけが語られ、その御言葉によって主の栄光に触れ、誠の救い主による誠の救いを味わえる場所、その場所に私たちは今日一人の弟子として招かれここにいる、その幸いをもう一度かみしめていきたいと思います。それでは一言お祈りをさげます。天の父の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。あなたは御子イエス・キリストをこの世に与えてくださいました。その御子によって私たちは罪と死からあがなわれ、あなたと共に永遠に生きるその幸いをいただきました。私たちは今日もその救い主の栄光のもとへと導かれています。この世界は、また私たちのうちには深い闇があります。私たちもまたその闇の中で生きています。しかし主よ、あなたは御子の御言葉のうちに御子の栄光と誠の救いとを今日も指し示してくださいました。どうか今日も、そしてこれからも私たちに御言葉を持って、私たちをその光の内へと歩むものへとなさしめてください。そしてどうか主よ、あなたの御国が来ますように、あなたの御子の再臨を私たちは今日も待ち望んでいます。その日に至るまで私たちがあなたの希望の御言葉に聞いて歩み続けることができますように、この地上における人を中心とした栄光ではなくて、あなたの栄光が再びこの世を照らすこと、そのことを待ち望む者へと私たちを導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌138。
天の父なる神様、あなたの前にこうして静かに礼拝を守ることが許されまして感謝いたします。今日は塚田純牧師を通しましてイエス様の変貌の話を伺いました。どうか選ばれた私も一人一人、あなたが導いてくださった一人一人がイエス様の栄光を表すものとなれますようにお導きください。どうかこの一週間、あなたの御言葉に沿って歩むことができますようにしてください。感謝の献金をお捧げいたします。どうぞ、あざたりの御用のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
昭栄543番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。